天のお父様、ありがとうございます。こうして私たちがあなたの皆のもとに、主イエスキリストの皆のもとに集うことができることを心から感謝します。御子イエスキリストが私たちと共にいてくださり、そして尊い聖霊が私たちを真理に導いてくださいますよ。この時間をどうぞお約束通り聖別し恵んでください。私たちを真理によって教え諭してくださいますようお願いいたします。感謝します。イエスキリストの御名でお祈りします。アーメン。ある人から早速聖書をもっと忠実に読む決意をしましたというね、メールが届きました。今ちょうど配信している聖書を読みなさいというね、メッセージが一滴で出てますね。感謝です。私もそれを翻訳しながら心を新たにして頑張ろうと思って旧約と新約読み始めています。いいですね。Good reminder。 これが私たちの基本ですよね。聖書の言葉から離れて私たちは進んでいくことはできません。今日はまず詩編の第一編一緒に読みましょうか。
悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いである、このような人は主の掟を喜び、昼も夜もその掟を思う、このような人は流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、その葉もしぼばないようにそのなすところは皆栄える。悪しき者はそうではない、風の吹き去るもみ殻のようだ、それゆえ悪しき者は裁きに耐えない、罪人は正しい者の集いに立つことができない、死は正しい者の道を知られる、しかし悪しき者の道は滅びる、
主の掟を喜び、昼も夜もその掟を思う、そしてあざけるものの座に座らぬ人は幸いだ、本当にあざけるということは自分を高くしているわけですから、みんな罪の許しを必要としている同じ罪人ですよね。ですから他の人よりも、自分が高いはずではない、そうであるのに自分が何か偉いと思っているなら、自分が偽りに陥ってしまっているわけですよね。でも主は減り下る者に恵みをくださいますから、神の規定を大切にして、そしてそこに生きることに心を注ぐっていうね、昼も夜もその掟を思うということですよね。それが私たちの魂を生かしてくれるっていうね、ちょうど水分をたくさん含んだ植物が、実りをもたらすように、この御言葉の水、真理が私たちを生き生きとさせてくれると、そして安全なわけですよね。皆さん、主の喜び、主の祝福が私たちと共にあるからです。御言葉を愛することの祝福っていうのは計り知れないですね。本当に感謝です。詩編の119のアレフっていうところも読みましょうか。アレフ、そこのセクションを読みましょうか。
1、己が道を全くして主の掟に歩む者は幸いです。主の諸々の証を守り、心を尽くして主を尋ね求め、また悪を行わず主の道に歩む者は幸いです。あなたは諭しを命じて年頃に守らせられます。どうか私の道を固くして、あなたの定めを守らせてください。私はあなたの諸々の戒めに目を留めるとき、恥じることはありません。私はあなたの正しい掟を学ぶとき、正しい心を持ってあなたに感謝します。私はあなたの定めを守ります。私を全くお捨てにならないでください。
主の諸々の証を守り、心を尽くして主を尋ね求め、また悪を行わず主の道に歩むのは幸いです、主の諸々の証、そして書かれているこの御言葉、 己が道を全くして主の掟に歩むのは幸いだってありますね。詩編119編も神の言葉を大切にして、絶えず私たちの道しるべとして心に留めておくこと、これを思い起こさせてくれますね。感謝です。御言葉は私たちの信仰の礎ですよね。何を信じるかって言ったら神の言葉を信じてるわけですよね。信じる対象がなくて私は信じてますって言っても真の信仰、聖書で言ってる真の信仰ではないですよね。私たちはイエス様が私たちを深く愛してくださっているということをどうして知っているかというと、もちろん福音書を通してなんです、聖書を通してなんですけど、その聖書の言葉が語っているからですよね。もちろん誰かの口を通して伝えてくれました、大体普通そうなんですが、私たちが福音に触れた方法っていうのは、でもその内容っていうのは聖書の言葉に書かれていることですよね。それを伝えてくれたんですよね、誰かが、伝道者か牧師か教師か誰かね、伝えてくれたわけですけども、それは聖書に書かれていることですね。イエス様ご自身が、聖書は私のことを証ししている、私のことについて書かれてるんだよと言っておられます。ですから聖書の言葉に親しむ、そして三位一体の一角である聖霊ご自身もそのイエス様に栄光を与えられる、イエス様のことを指し示される、イエス様神の言葉であられます。ですからこの方を指し示す、つまり聖書はこのイエス・キリストのことを伝えているんだということを聖霊も私たちに確証してくださるんですね。ですからそれぞれ私たちがイエス様を信じるという時からですね、聖霊が私たちを助けてくださっていますので、その聖霊の御声にチェックに聞き従う、そしてますます聖書の真理が私たちに深く浸透してくるということになりますよね。私たちが信じているもの、信じている方っていうことを考えると、それは私たちの目で見えるとか肉で感じるということとは関係ない、それを超えたものですよね。その超えたものが信仰ですよね。ローマの4章17節開いてみてください。アブラハムは信仰の父とされてますけれども、言われてますが、彼は何を信じていたのか、何を信仰していたのか、ローマ4章17節いいですか。
私はあなたを立てて多くの国民の父としたと書いてある通りである。彼はこの神、すなわち死人を生かし無から有を呼び出される神を信じたのである。
うん、すごいですね。無から有を呼び出される神ですね。光あれって声をかけると光が出てくる、生じるんですね。ですから私たちはこの信じるという時ですね、目で見て何かを信じるって言ってるんじゃなくて、神が語るからそれを信じるということです。そして私たちがアブラハムの子と、つまり聖書で言っている真のイスラエル、つまりアブラハムに約束されたその約束を受け継ぐものとなるということは、アブラハムの信仰を私たちも持つということです。この神を信じる、どんな神かというと、無から有を呼び出される神だということです。ですから何かその兆候がないと信じれないとか、見たから信じるね、それを超えたものですね。イエス様ご自身も、疑い深いトマスって言われることありますけど、私が見ないなら信じないって言ったらですね、でもイエス様が彼に話しましたよね。見ないで信じるものは幸いだと、より幸いなんだということですよね。ですから見たら信じるという のではなくて、神の言葉が確かにそれを語っていると、だから私はこう信じるんだということですよね。そこでもちろんこの聖書の学びっていうのが必要になってきますよね。神が本当に何を言ってるのかわからないと、そして聖書も読んでないと何を信じるのかということになってきますよね。そこで私たちは日々聖書に親しむ、そして読みまくる、それが必要になってくるわけですよね。ただ一箇所だけではなくて全体を読み続けるということですね。聖霊は、また神は私たちの状態をご存知で、そしてこの霊の食べ物、食物、私たちはこの神の言葉から得る真理によって生きるわけですから、神様は私たちの状態をよくご存知で、どれだけ養われているのかっていうのをよく気遣ってくださってますよね。私たちは羊にも例えられていて、主イエスは羊飼いだって言ってますから、私たちそれぞれの霊的状態っていうのを気遣ってくださって、そして人は天から受けるのでなければ何一つ得ることはないと。ですからどれだけのことが分かっていて、次の段階はこの羊はこういう食物がもっと必要だな、ね、力づけるものが必要だというのを分かっていて、そうしたみずみずしい牧草地に良い羊飼いはそうされるでしょう。それと同じように、私たちはまして羊以上に大切な尊いものだとしておられますから、私たちが次に何を必要としているのかというのをご存知で、私たちに霊的食物を与えようとしてくださっているわけですよね。ですから自分はずっとこういう面で遅れを取っているとか、そういうことを考える必要ないですよね。私たちが今気づいて、今主の真理に対して飢え渇いて、そして求めるとき、主はそれに対して答えてくださる。自分の今までの態度っていうのがですね、放蕩息子放蕩娘であった、誰でもそういうふうに思う時があるかもしれません。私は本当に長い間自分の年月をもっと聖書に深く、聖書自身からもっと学んでおけばよかったなとか、いろいろそういう面では残念に思う時もありますが、でも、一人一人その到達し得たところからまた先に進むんでいいんだということですよね。過去を悔やんでも、悔やんだままにとどまっているんではなくて、それを今度新しいことに向かっていく力にしていくということですよね。その際に私たちは御言葉に深く入るから、目には見えないけれども御言葉がこう言っているということに確信を持って一歩進んでいくわけです。ですから何かを待っているということじゃないですよね。何か起こったらとか、何か目に見えるものを期待しているとか、そういうことではないですよね。見えないんだけれども御言葉の学びが深くなってきたので、私の確信がその一歩を支えるということですよね。それは御言葉の真実を私が信じるようにどんどんなってきてるからの行動であって、何か起こったからとか、こうしてもらったからやっぱりやろうかなと、ということではないですよね。そこは信仰の歩み、私たちの心を見ておられる神が私たちのその信仰、神御言葉に対する確信が深まってきて、そして一歩踏み出すという、この信仰の決断、選択、判断というのをよく見ておられます。前回列王記13章を読みました。老いた預言者と若い預言者でしたね。それはいろいろ前回の先々回かなクラスでも学びましたし、何が神の御声であったかっていうね、この若い預言者はその前の部分、どうやって神様とね時間を過ごしたかということについては書かれてません、でも彼ははっきり確信を持ってましたよね、ここでパンを食べても水を飲んでもいけない、 それははっきり分かってたんですね。それで一歩踏み出したんですよね。そして元来た道を帰ってはならないということで、彼の確信っていうのは神が自分にこう語っているということは分かっていたのに、目に見えるこの預言者と人々から認められていたんでしょうね。それに影響されてしまったということですよね。で、結果はどうだったかっていうと、道を踏み外したわけですよね。その結果を人々がそれから学べるように、彼は死を迎えることになりますよね。これが聖書に記されているということっていうのは、すごい非常に大きな意味がありますね。信仰っていうのが何であるのかっていうことですよね。でもその神の言葉ってね、何が神の言葉なのかってね、それっていうのは今、私たち今一人しずくで配信されているメッセージを学んでいる方たちはもう何度も聞いていることだと思いますけれども、かつては預言者で通してね、語られた、もうそれが今私たちはその聖書に書かれている言葉として神の言葉だっていう確信ありますよね。でもこの時代っていうのは、あらゆる偽りの教師やまた偽り預言者も現れるってありますから、また私たち自身が悪霊の教えに惑わされたりすることがないようにね、じゃあどうすればいいのか、再びこれは確かに神の言葉だというものに立ち返って、私たちはその神の真理というのは何であるのかというのをですね、しっかりと識別できるように研ぎ澄ましていかなくちゃいけないですよね。それが聖書の言葉だっていうね、いうことですよね。ルギンベル博士は本当に安全の領域にとどまるように、他の人が言っているのが神のものかどうかというよりも、完全に神の言葉である聖書の中でまず学べること、しっかり学びなさいと言っていることっていうのは、僕は確かだなと思いますね。それを十分学ばないで、他のことがこの人神からもらったっていうから、そうかもしれない、どうなんだろうってね、ずっと時間を費やすよりも、まず聖書の学びを熱心にするということが最優先、そうした方がずっと安全ですよね。そして最近の私たち皆が学んでいることだと思いますけれども、聖書ってこんなに深くて、こんなに知らなかったことを次から次と聖霊が私たちに気づかせてくださるもん、すごいですよね。溢れるばかりにあります。ですから私たちが神の御言葉の知識においてどんどん成長するということは、また他のいろんなことをですね、神の言葉を持って、確かな神の言葉を持って測っていくことができるということですね。そしてちょっとこれは個人的な歩みに、この御言葉の学びっていうのも少し関係ありますけど、詩編119の74もちょっと開いてみましょう。
74、
はい、
あなたを恐れる者は私を見て喜ぶでしょう、私は御言葉によって望みを抱いたからです。
そうです、御言葉によって望みを抱いたということです。例えば自分の状況、自分を取り巻く状況、また自分自身を見ても望みを感じない、これって人はよく体験するんじゃないかなって、ね、そしてすごく弱い感情的な生き物ですから、感情がすごくダウンするとですね、なんか望みも何もないっていうね、そういう気持ちにさえさせられる時があると思います。させられるというか、自分でそういう気持ちになっちゃうっていうね。そしてこの時ぞとばかりに敵も疑い、落胆ね、どんどん打ち込んできますよね。これが悪魔の攻撃を受けてるんだということを悟らなくちゃいけないですよね、まずね。悪魔は前にもね、私たち何度も学んできましたけど、このフォーク持ってね、尻尾持ったやつが現れるなんてこと、まず大体普通ないですよね。まあそういう妄想を見させられるというのも、まあ敵の攻撃ですけども、普通は大体もう絶望、 落胆、ね、うつというね、お前なんかもう死んじゃった方がいいとかね、そういう気持ちにさせるあらゆる嘘を持って攻撃していけます。悪魔は生徒の非難者で、イエス様も言っておられる通り嘘つきで、初めから嘘を持って神を疑わせようとしてきましたよね、うん、イブに対する蛇の策略とか私たちはいろいろ学んできました。ですから周りを見て、そして自分を見て、そして最近起こったことを見て、落胆しかないもう全部諦めたらいいっていうね、そういう風になっちゃいますが、どうやって望みを抱くか、御言葉によって望みを抱くわけです。ですから再び私たちが御言葉に深く入るってね、御言葉を食べる、御言葉の中に喜びを見出すっていうことが、いかにこの霊的に戦いが激しくなってくる中で、一日通して物事がうまくいかなくなることなんていろいろあるでしょう。そして思いがけない事故もありますし、なんでこれがこんな時に壊れちゃうのとか、いろんなやつあるじゃないですか。それはもう日常惨事で、でもそのたびにですね、私たちが状況をただ把握してですね、どれだけの損害があるかとか、時間がかかるかとか、そういうことばかりではなくて、神の御言葉を思い起こすわけですね。神は無から有を生じさせることのできる方だって言ってます。じゃあ神の言葉なんて言ってるのってね、まず第一に、私たちはさっき天使と共に歌おうって言ったんですけど、確かに天使は私たちに仕えてくれる天使もいますが、この世の君としても君臨している天使ども、天使どもがいますからね、簡単じゃないです。悪魔は私たちががっかりする隙をね、連打してきますから、一日ね、何かあったらその半日夜寝るまで暗い時間を過ごすようにさせることはお得意なんですよ。ですから待てよ、ね、御言葉によって望みを抱くんだ、ね、こんなネガティブな思考をね、頭の中で繰り返すより、ちょっと御言葉を読もうね、詩編を読もう、神の約束、そして私たちは何によって望みを抱くべきかということを、イエス様何て言ってるかってね、パウロは何て言ってるかってね、私たちは復活の望みを持ってるんだってね、この世では試練があるって言ってるんです。しかし私たちには天のふるさとに行く希望があるってね、だからその平安なんです。この世のことがどうなったって、ね、神は必ず切り抜けさせてくれると約束しているね、もろもろの良き約束を思い起こすチャンスですよね。改めてさらに私たちは信仰に立つチャンスです。何かこの世のものがうまくいかない、望みがないように思える時、御言葉によって望みを抱くというね。ですから聖書を読みましょう、要は聖書を読みなさいっていうね、このシリーズにあるように、言葉をどんどん読むっていうのはね、本当に私たちが身につけていくべき習慣ですよね。これから最後まで、主イエスが帰ってくるまで、これはそれぞれが身につけていくべきことだと思います。これは何度もお話ししたことで、マタイ24章の後は何ですか？マタイ25章ですよね。マタイ25章、マタイ24章って言ったらその主の再臨についてですが、25章もその再臨を迎える教会の姿について書いてますよね。でその5人の乙女、まあ、10人ともまず花婿が帰ってくるのが遅かったので、みんな眠っちゃうんですよね。なんだ何も起こらないじゃないかってね、霊的にですね、その冷めている状態ではなくなっちゃう。なぜなら世界はよく、まあ、客観的に見たらね、本当に急速に変わっているんだけれども、ただこの景色見るとね、昨日と同じ景色で、それ昨日と同じ、ね、顔ぶれで昨日と同じ食物を食べていると何も変わってはいないように思えちゃうんですよね。そして霊的に眠りこけてしまうということは、まあ、誰にでも起こっちゃうんですけども、でもこの無から有を作り出される神、無から有を呼び出される神ね、そして神が言葉を語られたら、 それはなるわけです、うん、神の御言葉は真実ですよね。天地が滅びても私の言葉は滅びることがないって言われたこの言葉です。この言葉によって世界は成り立ってるんですよね。光あれって言われて光が生じたんです、うん、そしてアブラハムがなぜ神によって称賛されたかっていうと、無から有を呼び出される神を信じたからです。私たちも主イエス様が帰ってくるよというこのお約束、そして私たちはその時復活して主のもとに引き上げられるというこの約束ですね。で、主と共に苦しみを体験するなら主と共に治めるようになるという、こういう諸々の約束を信じるわけです。主が喜ばれるね、教会として花婿を待ち望む花嫁としてですね、主の約束されたことを絶えず思い起こして、それを今日も新しい心でね、主を待ち望む心で信仰の歩み、今日一日、今日一日ですね、今日の一歩信じて、過ごしましょう。で、私は御言葉によって望みを抱きます。そして、主を信じないものはきっと最後に残念な思いになると思います、うん、帰ってこられる主はですね、今度は王の王として帰ってこられます。で、そこにはその、お体全体に神の言葉と記されていますね、うん、神様が言われた通り、それが実現するわけです。そして神の言葉に逆らって、また真実に自分の道を行ったものっていうのはね、その時悔いると思います。神の御言葉、神の言葉として記されているこの王の王が帰ってこられます。で、地を裁くためにやってこられる。その時まで私たちが忠実でね、よくやったと主に言っていただくように、今日御言葉を愛して、そして信仰の一歩また踏んでいきたいですね。はい、お祈りしましょう。感謝します。天のお父様、本当に感謝します。私たちが御言葉から、聖書からあなたのことを学び、またあなたが聖霊を通して私たちに気づかせたいたくさんの言葉ら、宝のような宝石のようなものがたくさん私たちに差し出されていることを感謝します。私たちはあなたの真理の言葉なしにはこの暗い道を歩むことはできません。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、我が道の光です。どうぞ私たちが御言葉を大切にし、そして聖書の言葉に親しむのを日々行いますように、我らを助けてください。感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。